ごきげんよう。
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 今日もゲストに来ていただいてます。はい、じゃあめちゃ簡単で構わないので、
はい、
自己紹介いただいてもいいですか。
ヒトメディアという会社で VP オブエンジニアリングをしつつ、ゼロ高等学院というところで責任者をしています内藤と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。内藤さんとはなんて説明するかっていうと。仏教友達でいいですかね。そうですね。
基本的に仏教。
そうですね。まあ、といながらそんなにめちゃくちゃ仏教の話はしたことはないんですけど、結局話すと確かこの後多分話すであろう、マネジメント
3.0
のお互い検証別で受けてて、
はい
はい、うん、でそれの参加者が集まる場があったんですよね。
パーティーみたいな。
ステファンさんの場に行って。で、その時に、一緒の場で、
うんうん、
で、確か僕の記憶だと別々で話したんですけど、内藤さんが、マインドフルネス瞑想の話をめちゃしてたんですよ。僕その時耳に入ってきてしまって、その時話してる人の話がもう全く入ってこない。
なるほど。
今ここに集中できてない状態が起きてしまって、
あれです。
そうですね。
ダメです。
でそっちにあれ行っちゃったんで、でそれで声かけて話したのが一
回ですね。そうですね。そうですね。
なんて声かけたんですか。さっきマインドフルネス瞑想の話してましたね。
そんな感じでもう単刀直入に言った可能性は高いので。っていうのがあって今日お呼びしました。その辺の話
は後
でですが、
はい、
まあそんなことはどうでもよくてですね、内藤さんはもうやっぱり今はそのさっきおっしゃってたゼロ高等学院、はい、
そうですね、
ゼロ高の、学校責任者って書いてましたっけ、ですよね、
はい、
っていうのをやってらっしゃっていて、まあ、堀江さん、堀江門って呼んでいいのか、
ね、堀江さん、
堀
江門さん、
はい、堀江門さん、堀江門さんはどういうあれなんですか。
主催っていう形ですね。
なるほど、なるほど。っていう感じですよね、はい。で、すごい話題になっていて、記者会見もすごいいっぱいだったと思うんですけど、
そうですね、
ちょっとその辺を聞きたくて、はい、ちょっとそのゼロ校の概要みたいなのもいいですか、はい。
説明が難しいんですけど、
はい、
基本的にはホームページに書いてある通り、
うんうん、
座学を目的とせず、行動を目的とする学校なんですが、なんかツイッターとかで言われたのは、
うん、
座学も大事だろみたいな話いやそれはそうなんだけどみたいな感じですけど、まあ基本的に今のその大学に行って就活してその社会人になった時にちゃんと自分のやりたいことが合っていればいいんですけど、まあ自分の偏差値に近い大学に行って、まあなんとなく何社か受けてみてそれっぽい会社に入ってで、
うん、
なんかこれじゃないなって思いながら生活をするんであれば、
うん、
高校生のうちから社会に触れて自分の可能性を探してもらってさっそ自分の道を選ぶっていうのをゼロ校でやりたいなって考えています、う
ん、なるほど、はい、いや本当にでもそれは共感するんですけど、うん、なんか僕自身も今、まあ、エンジニアですね、うん、エンジニアやってますけど、なんかそれってすごい偶然チョイスしたんですよね。
そう
なんですよ、うん、僕その経済学部、それこそ本当に自分の偏差値に合っている大学、うん、入れそうな大学を選び、うん、経済に何の思い入れもなかった入りなんとなく受かったから行き、
うん、
何のあれもなく過ごし、
うん、
でもういわゆるそのなんか名前を知っている企業を就活で受けて、はいはいはい、うん、
記念にみたいな、
そうですね、そうですね、そんな感じで、で僕本当それこそ銀行行くか、
うん、
でまあプログラミングが昔やってたことがあったんで、うん、あそれ活かせるかもなみたいなぐらいのすごいライトな感じで、うん、SIR も受けてて、
うん、
で最後どっちにしようって迷った結果、うん、まあいろいろちょっとどうやって最後出決したしかも覚えてないですけど、うん、SIR、あ思い出した、あれその SIR が結構ホワイト系だったんですよ、
ああいいですね、
で給料もそれなりに良さそうな噂があったんで、うん、そっちに行って、でも入ったらめちゃくちゃ楽しくって、
うんうんうん、
でそこで思ったのは、あコンピューターサイエンスとか大学でやっときゃよかったって
、うんうん、
思ったんで、
うん、
だから本当におっしゃるそのところが、ね、
うん、
その高校とかのタイミングでそういう体験を少しでもしてて興味ができてれば、そ う、ねうんね、そういう選択できるかもしれないですもんね。
そう
なん、
私もそのカヤックっていう会社に昔いたんですけど、そこでその筑波大学卒業した人とかがいて、
は
い、でめちゃめちゃ基礎力高いんですよ、筑波大学出てる人たちって、うんうんうん、でこれ高校の時に知ってたら言ってたのになみたいなやつはいくらでもあるんですよ、は
い、選択肢として上がらないです
もん、そうなんですよ、
そうなんです、うん、
アイズ大学とか全然知らなかったし、
うんうん、
その辺の情報とかが高校生のうちなんかいろんな選択肢があるんだなってことを知ってほしいなって感じですね、
うんうんうん、
で知った上でもさっさと責任持って やり通して、うん、でやってみてダメだったらもうそれは素直に言えばいいと思うんですよ、うん、すいませんこっちありませんでしたって で、ね、みんな一流なんでなんかそこでいちいち言わないと思うんで、
はい、そのゼロ校の教える
方協力先の方が、
うん、
なんでまあこれ自分のあこっちが自分のやりたかった人生でしたっていうのを高校3年間のうちに見つけてさっさとやってほしいところです
ね、うん、そうですね。いや本当にあれだと思います、アジャイルフェイルファ
ーストそうそうそう、うん、いや本当にそうそうそう、うん、
早く失敗してみてみたいな、うん、なるほどな。ちなみにどんなあのその支援してくださる方ってどんな
方ですか？このリスナーに一番分かりやすいのは改善プラットフォームの須藤健さんが手伝ってくれてて、
はいはい、
で須藤健さんとお会いしてめちゃめちゃその共感してくれていて、
うん、
でじゃあどうやってやっていきましょうかって話した時にもう朝須藤健さんと一緒にまず同じ部屋に入って、
うん、
今日こういうミーティングがあるからこういう話をしますっていうのをインプットさせるんですって、その生徒に、
はいはいはい、
じゃないと言っても意味がなくなっちゃうからちゃんとこういうためにやりますっていうのをインプットして、
うん、
そう、
うんうん、
で1日が終わった時にどういう風な感想を持ったかというのをフィードバックしてくれみたいな形の話をしてくれてて、
うんうん、
めちゃめちゃ真面目に考えてくれてて、
ああなるほど、
すごいですね。やっぱ
もうそういう支援の内容っていうのも全部その支援する方
バラバラ
によって、はい、もう
完全にバラバラ
てるって感じですね。それあれもうなんかまだやられてはないんですよね。
そうです、10月
設計段階みたいな感じですかね。
10月開校でそこからやるんですけど、でただなんかまんべんなく生徒をその人たちに当てていくと、
うん、
多分中途半端にヘラヘラしたやつとかもいると思うんで、
はいはい、
そういう人たちを当てちゃうと失礼になっちゃうんで、
うんうん、
まあ、何かしらでその選別というかっていうのを考えていて、
うんうん、
でこの前その顧問の里島さんっていうあのインベスターZとかの編集やられてる方に相談したら、まあ、寿司だったら例えばスーパーに行って自分で何でもいいからネタ作って握ってその10巻ぐらい作ったやつを写真で送って、
うん、
でそれでお寿司屋さんにいいねって思われたやつだけは参加できるとかにしたらっていう話があって、
ああなるほど、
うん、でもそれなんかゲーミフィケーションだしすごい面白いなって思うんですよね、
うんうん、
でなんかもうそのチャレンジもそのパブリックな場所に乗っけたいなと思ってて、
うんうん、ああなるほど、うん、だからもう本当に面接とも言えるゲートウェイだけどそのやり方を
そうそう
支援的に合った形かつ
そうい
う要素も入れるんですね、ゲーミフィケーションとか、
うんうん、でまあゼロ校の生徒ってこんなことやってんだっていうのはみんなに知ってほしいし、
うん、
でゼロ校生同士でいやここ失敗したみたいなやつをフィードバックし合って、うん、なんか高め合ってくれたらなんかすごくいいなって考えてます、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、いやあれ開校はいつ、
開校は10月1日で入学式は10月6日に、
うん、なるほど、じゃあもう1ヶ月半ぐらいですね。
そうなんですよ、
結構じゃあ今はもう入学者を、
そうです、
集めていてって感じですか。
そうです、この前その入学前に面談する必要があって、
はい、
で物理的に会わなくてもいいんですけどリモートで面談していて、
うんうん、
来年の4月で高校1年生なんだけどもう我慢できないから今すぐ入れませんかみたいなの
とか、ああはいはいはい、あそれすごいですね、
すごい、すごいな、
すごいです、もう熱量がすごくて、
うん、
でその中学生をどうにかして働くことができるのかなって調べたらダメなんですよ、その義務教育って、
はいはい、
でもその郵便配達とか何なんだろうって思って調べたんですよ、
はい、
新聞配達とか、
はいはい、よく昔からある、
そう、
はい、
であれってその学校のある時間じゃないからいいんですって、
ああ、時間で変わるんですね、
で学校のある時間じゃないかつその届け出をしてるらしいんですよ、新聞の配達って、
あ、なるほど、事業側が、
そうですね、
事業者側が
その2個をクリアすればいいみたいな話が乗っかってて、
はいはい、
あそうなんだっていう、
それそれなかなかその知見得られない、
そうそうそうそうそう、
なるほど、
まあ、こんな世界なんだって知りましたね、
ああなるほどな、
だからごめんちょっと無理だわっていうのがありました、
ああなるほど、そうですね、丸かぶりですもんね、
そうそうそう、
その時間、
10月始まり
ですね、そうですね、
なかなか
4月じゃないっていう、
で通信制高校とか、あ多分海外の方が来やすい学校だと10月入学って結構一般的らしいんですよね、アメリカかなどっかは結構10月が多くて、そうそうそう、日本なんかは4月が多いと思うんですけど、通信制高校基本的に4月と10月が多いです
ね、うん、4月のパターンも多いですね、
そうですね、
うん、結構やっぱ応募は来てますか、
まあまあですね、まあ一人でやるのがしんどいぐらいの数、
なるほど一回このポッドキャストもリスケをしていて、
そうなんです、
それはまさしく最初の予定した
けど、
もう面談死ぬほど面談があるのちょっと厳しそうみたいな、
1日12人と面談して、
はい、
これちょっと無理ですわっつって体力切れましたわっつって小水さんにちょっとお願いして、
はいはい、いえ全然大丈夫です、他なんか どんな方の支援なんですかね。
まあ、あとお寿司屋さんが、その八国さんっていうその銀座でお寿司屋さんやられてる方なんですけど、めちゃくちゃ面白くて、職人が海外の人がめちゃくちゃ多いんですよ。
へえ、なるほど。その店の、
そうです、佐藤さんっていうんですけど、はいはい、で佐藤さんが結構常識がぶっ飛んでるっていうか、全然そこら辺関係ないっしょみたいな感じで受け入れてるし、
うんうんうん、
佐藤さん自身も海外でいろいろな活動されていて、うん、でその八国っていう名前もワンオクロックのバンドの人が決めたとかっていう感じ
ですね。そうですね。
そうそう、めちゃめちゃ
若い方なんですか。
いくつなんだ、でも30代ですね。
うん、なるほど、若いですね。
あんまり変わんない感じですね、うんうんうん、でもその私も2回ぐらいその八国さんにその営業前に行ったんですけど、はい、仕込みの時間にもうめちゃめちゃ緊張感が張り詰めてて、
はい、
なんかそのビクビクするっていうのが心地いい緊張感が漂ってたお店の中に、
あ、ピリッとした、
そうそうそう、うん、でも別にそれ日本人じゃなくて海外の方も働いてるんですけど、そんな空気が出てて、
うん、
あ、なんかめちゃめちゃなんかその部活っぽいような、
おお、
なんか気持ちいいなこの空気感、
なるほど、
ありましたね。
なんか面白いのがあれですよ、あの堀江さんの本とかでちょい、はい、なんかで見たのは、
はい、
その寿司の修行で何年もかけるみたいなのは
おっしゃってますね、
無駄だみたいなおっしゃってるので、うん、そこの、ね、カリキュラムの寿司はなんかやっぱり普通の寿司職人の修行とはまた違う感じでやるんでしょうね、きっと。
で基本的にその何時間で何万円で何が得られますっていうのは考えていなくて、うん、とにかくその現場に行ってもらって、で、まあ、八国さんであれば八国さんの佐藤さんの元で修行したいですってなったら、佐藤さんとその人がちゃんと交渉して、
うんうん、
で OK であれば弟子入りというかアルバイトっていう形ですし、
うんうん
うん、いやちょっとこいつはダメだなってなったらそれもダメだし、
また
出直しって形で、
支援側もさっき言ったようにその選ぶ
権利
があるってことですよね。
うんうんうん、まあちゃんとその真面目にやるとか誠意があれば大丈夫だとは思うんですけど、
うんうん、
まあ、その辺はあんま座学っていうよりかもうまんまやれよっていう形の方が多いですね。
うんうん、なるほど、なるほど。
あとあれですね、さっき話したんです
けど、そうですね、始まる前にちょっと聞いた面白い、そうそう、う
ん、カーディシャンですね。
マジで初めて聞いた
ですね。本当ですよね。何かと思いました。
カーディシャン、
うん、カーディシャンさんかと思
ってカーディガンみたいな感じ
です。そうですね。
カーディシャンっていうのはカードを使ったマジシャンの
人、はいはいはい、あるんですね、その専門。だからマジシャンの中でもちゃんとそういうふうに、
そうなんです、
専門性が細分化されててっていうことですよね。
そうです、
うんうん、
で日本で一番有名な丸山さんっていう方がご協力してくれてて、うん、で私もそのカーディシャンをそのビリガルの坪田さんが顧問で入ってくれてて、で坪田さんからご紹介していただいたときに、まあカーディシャンはみんなならんだろうみたいな話って思ってお会いしたんです。失礼な話なんですけど、お会いして、でもそのマジック自体がコミュニケーションツールであって、まあ、結婚式場とかのスタッフが使えるし、何だったらその経営者同士がそのアイスブレイクのためにマジック使うとかもあり得るって話を聞いて、あ、確かになっていうところを感じて、あ、で半年ぐらいあればなんかできるって言われて、はい、半年通いてえなっていう、普通に、
はい、なるほど、ね、もうすごいですね、その一辺あった後、
そう
だから それがなんかあの若者にも起きるってことですね。
そうですね、
そういう出会いで話を聞くことで自分の価値観がこう変わって、うん、
確かに、
うん、っていうのが、
そうなんです、
大人でも起きるわけですから、子供も同じ、
いや本当に、
うん、でもそのカードは本当に僕の知人でも介護の仕事をしてる人がカードマジックを覚えて、
うん、
それはやっぱ仕事でその年寄りの方とかにやるとすごい喜ばれるからやってるみたいな、う
ん、
いや、
まあ、でなんかその丸山さんもメキシコとかアルゼンチンのよく行かれるらしいんですけど、
うん、
でも言葉いらないんですよ。
確かに。
で、バンコク共通で年齢関係ないからもうめちゃめちゃ受けるって言ってて、でもそれいいなって思って普通に。
そうですね、うん。さっきも言ってましたけど、その道具も、
そう。
もうほぼ、
そうなん
です。もう片手に収まる道具だけで。
だそのいいですかね、お話ししたのが、ガストだったんですけど、
打ち合わせはガストとか、
庶民的な。
いいですね、庶民的
で。で、ガストの中で、でも確かにサッカーと一緒でバンコク共通ですねみたいな話したら、
はいはい、
でサッカーはガストじゃできないよねみたいな話になって、はい、でもカードはできるよねって感じで、まあ、確かに場所選ばないですねみたいな感じでひたすら感動しましたね。
確かにな。
だからカーディちゃんやって寿司職人とかもあり得るかもしれない。
そうですね。
確かに。
このいや本当そうですね。この高校に通って両方を体験して、
うんうん、
そこのコラボレーションもあるかもしれない、
ね、確かに。
カードマ、
そうです、
ね、カードマジック寿司屋みたいな、
う
ん、
そうですね、
めっちゃ安直な
寿司だと思ったらカード
寿司が消えるみたいな、
そうですね、
それ新しいエンタメも生まれる可能性が、
うん、そうです、
ね、一般教養としてマジックは面白いなと思いましたね、
確かに確かに、うん、そうなんですね、半年で得できるんですね、
そうそうそう、
でも確かにその私の知人も見せてもらったんですけど、うん、結構すごい、そんなにめちゃくちゃやったわけじゃなさそうだったんですけど、うんうん、素人ぐらいだったら多分本当にその場をガッと盛り上げることができる、うん、あれなんで、
我々よくアイスブレイクとかやるじゃないですか、ミーティングの時に、あれにマジックやったら一発
めちゃくちゃ面白いと思いますよ、
そうそうそうそう、
ミーティングの始まりに一回カードマジックやってから始める、
確かにいいですね、
いい、
2回目3回目あたりがちょっと怖く
な
って、
そう
です
ね、
なんか僕らだったらじゃない、付箋とか、付箋がめっちゃ消えるみたいな、
確かに
色が変わるとか入線の変わっちゃいましたみたいな感じ。
勝手にバックログアイテムの順番が変わる。マジック。めっちゃ面白そうじゃないですか。
なるほどね。
なんかその、そのどなたがサポーターになるかとかは、その顧問とかからの推薦とか。
あ、その堀江さんがやってるオンラインサロンが HAU っていうのがあるんですけど、はいはい、そことすごく協力してもらってて。
なるほど。
生徒一人に対してサポーターつくんですけど、HAU の中で、その私がやりたいっておっしゃってくれた方を私たちが選んで当てていくって感じですね、
う
ん、
なるほどなるほど、はい、あ、それはもう感じ、あ、そのさっきの会社の方とかと並列に並ぶような、
そうです、あ、それはあの学校としては必ず生徒一人に対してサポーターを一人当てて、その通信制高校のサポートをするっていう、
ああなるほど、あ、完全に一人誰か担任じゃない
ですか、そうです、そうです、
みたいなイメージで作ることなんですね、
そうです、
なるほどなるほど、
でオンラインで別にその人だけじゃなくてもサポートしてもらうんですけど、うんうん、最低限一人つくって形 で、うん、でどういうふうにマッチングさせるかっていうと、住んでる場所の近くに当ててあげたいなっていうのがあって、
はいはい、うん、あ、そのフェイスとフェイスとかで、
そうそうそう、
オンラインで会うために
ってことです
か、
そうです、うんうん、でその HIU の活動も全国であるんで、だ仙台に住んでる人は仙台のサポーターを当ててあげて、
うん、
その HIU の活動にも参加できるっていうのが一番ベストだなっていうふうに、
なるほど、でもその HIU とかに登録しているような方が、うん、まあ、いわゆるマンツーマンでつくわけですよね、
そうですね、
メンターというか講師として、うん、それがまあ中学卒業し、
うん、
まあ、年齢的に若いとかは事故がありますけど、
うん、
そうですね、
最初でも、
うん、最初の方、そういう人に触れるって絶対普通ないじゃないですか。
ないですね。
すげえビジネスが今で話すって、
うん、
それ自体どんなことが起きるのかめちゃくちゃ
分かんないですね。
楽しみですね。
う
ん、
そうそう。
じゃあね、意欲があって。
で、なんか教員免許持ってる人がめちゃくちゃ多くて、その中で。
なるほど。
これなんかもっとぶっ飛んだ人がいっぱい来るのかなと思ったら、普通に教員やってましたけど、
うんうん、
なんかいろんな疑問を持って辞めちゃいましたみたいな人が、そのゼロコンのミッションめちゃめちゃいいんでやらせませんみたいな。
なるほど。
パターンがすごく多いですね。
すごいですね。それどうなるか。まあ、普通のね、高校行ったら担任の先生30人とかいるわけで、
そうです、
ね。ワンオンワンとかもないしね、高校の時。
ないです、
ね。
まあ、三者面談。三者面談
ですね。辛いですね。そうですね。そんななんか大人から、まあ、いらないよって思う、うん、
そうですよね。
でも多いかもしれない。
高校生だと、親と教師以外の大人と触れるのって多分アルバイトなんですよ。
ないですね、確かに。
ああ、確かにね。あれ、そうかそうか。高校生だとアルバイトするから。
うん。うん、そうですね。
そうでなくて、最初から、うん、まあ、だって、あ、高校入って初っ端からアルバイトしてる子ってすごい少ないと思う、う
ん、いないですね。
しかもアルバイト先もね、そんな、いいとこに当たるとも、
そうですね。
何がなんか単純に指示されたことをやるだけみたいな、
う
ん
う
ん、
そうですね。
あとまた、逆になんか仕事に対するネガティブなイメージがあったり、
うんうんうん、
ね、植え付けられたりする可能性もあるから。
メリットデメリットあって、そのお母さんからめちゃめちゃ言われるのは、
うんうん、
その生徒が不特定多数の会うのどうなんですかみたいな感じで言われて、
なるほど、
ああ心配なんですね、
心配、
なるほど、
心配だったら一緒に行ってくださいっていう話してて、
はいはいはい、
で極力そういうリスクは一番避けたいんで、
うんうん、
まあ、気をつけたりとか、そのサポーターチェンジするのは全然あり、
ああ合わなかったら変えるとか、
理由聞いてちゃんと話しますんで大丈夫です
っていう、そうか、そうか、親からすると、
そう
っ
す、
やっぱり公務員としてちゃんと働いてる先生じゃない人に、
うん、
ね、
だし不特定多数とめちゃめちゃ合うで、
だからするとそうですね、
そうす、だからお母さんとか全然一緒に行ってもらって大丈夫ですよっていうのは話します、
なるほどなるほど、うん、確かにそうですね、親のやっぱ母親というか親の観点ですね、
です
ね、
でこの授業をやるときにそのパターン考えたんですけど、一番リスクなのはそのやっぱ犯罪に巻き込まれるとか、
うん、
その命に関わるっていうのは避けなきゃいけないなって思ったんで、
やるわけ
ね、そっから始まりましたね、いろいろ考えていくのも、
ああなるほどなるほど、
でもやっぱ避けるのは 100% 避けるの無理だと思うんで、
普通に生活しててできないことですからね、
うん、確かに、うん、
でじゃあ今の高校はそれ避けてるんですかって避けては
そうだと思いますね、
いないし、その逆にコミュニティが狭すぎて自殺とかね、無駄な死が
確かに確かに
あったりとかするんで、それの新しい可能性としてそのコミュニティに依存しなくても大丈夫だよっていう選択肢を上げはするけど、やっぱいろんな可能性はあるんで、まあそこら辺は極力ゼロにはしていきたいけど、まあゼロにはできないですね、
うんうん、確かにそうですよね。そう考えると危険なのは普通の高校とも言える可能性もありますね。そう、自殺とか考えると、
そう、
なんかあれですもんね、今8月だからですけど、学生とかその生徒の自殺が一番多いのは8月31日らしいですからね、
う
ん、次の日から学校が始まる憂鬱さで、
で昨日か一昨日か不登校は不幸じゃないっていうハッシュタグがバズってたんですよ、
うんうん、そうなんですね。
でその人と明日会うんですけど、
はいはい、
だからやっぱそのゼロ校のもう一個のそのやんなきゃいけないことは、その地元で行きづらいとか、全日制の学校に行きづらくなったらもうそのおしまいみたいなのってあるじゃないですか。
そうですね、もう学校の仲間から省かれたらもう人生終わりかみたいな、
クラスで省かれたりとか、
うん、確かにそうですよね。
でも
世界がめちゃくちゃ狭い、
めちゃめちゃどうでもいいじゃないですか、そんな。
そうですね、今考えたらマジでたった30人のクラスから
そう
こんな日本だけでも1億何千人いるのに、何千万人いるのに。
でもやっぱ若い、まあ自分もそうでしたけど、若い時世界が狭いんで、
う
ん、
そうですね、
だそこ以外にもあるんだよっていうのは選択肢としてあげたいなとは思ってますね、
うんうんうん、
でやっぱ、うん、馴染めない人ほど尖ってはいると思うんで、うんうんうん、
そうですね、仕方なんかその普通の学校では開花しないような
こう才能があ
ったりするわけですからね、まあ、それこそなんかね、ホリエモンさんも結構なんですけど、中学校ぐらいの時になんかいい先生と恵まれたっぽくて、
そうですね、
なんかですよね、
う
ん、そのあなたは多分ここにいるよりも、
うん、
その日
そう
都市部に出てなんか塾とか行って、うん、世界を広げた方がいいみたいなことを言われたって言ってましたよね、
うん、だから多分先生は必要なくなることないと思うんですけど、先生の役割変わってくるんじゃないかなと思ってて、
うんうんうん、
だからやっぱそのティーチングとかコーチングとかが求められると思うんですよね、
うんうんうんうん、
だからその数学が教えられるとか英語が教えられるってもプロに任せる、
はい、
ことになると思うんですいずれ、うん、でもやっぱその人生の師みたいな人は必要だと思うんで、
はい、メンターリングとか
コーチング
とかですよね、
うん、まあ、なんならカウンセリングとかも
そうですね、そうです
ね、うん、
だからそこの需要はもっと増えていくんじゃないかなと思うんですよね、
うんうんうんうん、でもそうだと思います。なんかすごいいい先生に恵まれた人の話とかもよくあるじゃないですか、うん、それで、はい、
人生の師、
そうですね、うん、学校の先生だみたいな、うん、
はい、
それってなんかすごい幸せなことだって思うんですよね、うん、その早い段階 で、うん、でもそういう仕組みって学校には1ミリもなくて、
ないですよね、
その先生の熱意とかそういうものに依存して、
そうだ、先生ガチャみたいなもんですよね。
そうですね、本当に僕数学めっちゃ嫌いなんですけど、はい、すごい言い訳ですけど、うん、やっぱり先生の影響が多かったなと、すごいどうしても好きになれない先生で、う
ん、
もう出たくないみたいな感じ、
よくありますよね、そういうのね、う
ん、ありますね、
うん、私も倫理だけは常に100点だったんです、意味が分かんないですけど、
はいはい、
でも先生がなんかそのジャズバンドやってる先生でめちゃめちゃ気があって、その先生に褒められたくて、
あ、ありますね、
100点取ったとか結構あるんですよね。
そうですよね、そういうので結構影響しますからね。
確かに僕もあれはなんだっけな、社会かな、うん、社会がすごい得意だったんですけど、
うんうんうん、
すごい変わった先生で、教科書に載ってないことを書くと点数が上がるんですよ、うん、
あテストで、
はい、
ああ面白い、いいですね、
はいはい、
で僕ずっと当時からインターネットでその文字を入れて関連リンクを辿っていくっていうだけのテスト
なるほど。いやでもその行為すごいいいですよね、
いいす、
自分で調べて新しい知識、
うん、
教科書に載ってない知識をやってるわけですからね、
うん、そうですね、変わった人もいますよね、
確かにいますね、変な人多いっすよね先生は。
なんかいい方向にね、そういう風に変になってれば、
そうですね、クリエイティブな感じでね、
そうですね、
うんう
ん、でもそれも多分本当にその最初に言った職業選択の話なんだろうなと思います、うん、その本当に先生に憧れ先生になりたい人と、
うん、
そうじゃなくて選択肢、まあそれこそ就職のいろんな都合で先生を職業的選択したみたいな人もいるでしょうからね、
うんうんうん、そうですね、 で私がその学生の時とか、まあ、キラキラしてる大人とか、
うん、
別にみんな腐ってはいなかったんですけど、うん、まあ、仕事やらざるを得ないみたいな感じだったんですけど、はい
は
い
は
い、
うん、
でも実際そのウェブ界隈とかも趣味でやってるような人めちゃめちゃいるじゃないですか。
そうですね、うん、楽しくて仕方がない。
そうそう、でもそういう人にやっぱ早めに巡り合うとそういう世界があるんだっていう風に考え方変わるんで、
うんうんうん、
じゃあ俺のやりたいこと私のやりたいことなんだっけみたいな疑問が生まれるんで、そこだけでも極端な話いいと思うんですよね、
うんうんうん、
誰かに教えてもらうってより世界を知ることがまあ10代は大事かな
と、ね、きっかけ、本当にきっかけだけってことですよね。
一回真似してみる時間もありました。
あ、そうそうそうそう、うん、
そうですね、なかなかこう社会人になってから
そうですね、うん、
新しいとこにそれをやるって難しいですからね、うん、
いいですね。
なるほど。いや、多分開校が、まあ、大変だと思
いますが、まあ、大変さしかないですね。
学校責任者。
そう。もうプレッシャーしかないです。学校は責任者って言葉自体に。
いや、そうですよね。うん、その普通のやっぱ大人の組織に対する組織責任者とは、
そう
ね、やっぱちょっと違う、心情的にも多分違うプレッシャーありますよね。
そうそう、だから人生を見つけろって言ってるから、その責任を逆に自分が負ってるんで、
まあ、まあ、本人の責任。基本的には面もあるけど、それをやっぱサポートしてる責任があるわけですからね。
あんま深刻にならないようには。
そうですね、うん、これ深刻になろうと思わないいくらでもや
っぱ
されちゃうから、それは
確かに健全じゃない気もしますよね。
クラウドファンディングを、
はい、
ゼロコーデをやっていて、
はい、
大人でも着れる、
はいはい、
普段着で着れる男女兼用の制服を作るんですけど、
はい、
ちょっと高いんですけど、
はいはい、
まあ、ゼロコーに興味のある方はぜひ支援していただけると嬉しいです。
そのお金はゼロコーの運営に使われるってことですか、
ね、うん、60万円を最低限にしてて、うん、で私が全国の求められれば中学校に行って人生相談しますって、まあ、集まんないと思うんですけど、180万集まったらなんか中古で株買ってどこへでも行くみたいなやつやろ
やばいっすね。
そう、
いや、ぶっ飛んでますね。
そうしたらなんか庶民の社長にお前そんな時間ねえだろみたいな感じやって、どうにかしていきます。
本当ですね。株乗ってる道中ちょっとポッドキャスト使う、
そうそうそうそう、リアル
もらってライブで。だからあ、そっか、そうだそうだ、クラウドファンディングのあれがその行って相談乗りますよってい
う
のに使う
んですよ
ね。オフラインで会って話す相談会みたいなのやりますみたいな。なるほどなるほど、じゃあそれは URL、
はい、
貼っときます。
お願いします。
はい、
でいいんですよね。こう、そういう、その、こういうコンセプトに共感する人が多そうな気がしますけどね。
そうなんですよ。
多分めっちゃいると思いますよ。うん、さっきの話とか。みんな、思ってきたことですよね。
うん、そうなんですよ。
だからそれも、あ、インタビュー、あの、記者会見でおっしゃったんですかね、うん、その堀山さん。その、今まで学校を作りたいって言ってる人にいっぱい会ってきたけど、
うんうん、
実際そう、では作るためにハードルもあるので、
うんうん、
みたいな感じで。だから、それだけの人が言ってきた。ことですからね。
うん、その学校を作りたい人はぜひお金欲しいしてくれると嬉しいですね。はい、うん。代わりにやってくるんで。
確かに確かに。ま
あ、あんた一緒に行ってきてもいいですからね、その人とは。
ああ、そうですね。うん、本当ですね。そう、でも本当にそれは共感する
人もいる。それはあり得るな。
生まれそう、うん。アイディアが生まれそう。
20万円ぐらい出してくれたら一緒に行きますみたいな。
はいはいはい。本当ですね。
うん、
需要は絶対あると思うな。需要というか供給というか。
そうですね。
そうですね、
うん、
いや、まさにですね、クラウドファンディングの
そうですね、
光を見てますね、
うん、
いいですね。
じゃあ、最初ちょっと冒頭に話した元々の出会いがあのマネジメント 3.0 ですね、うんうん、で、やってたんで、で、今ヒットメディアさんにいて、はい、結構いろいろと試されてる、もうなんか僕とかももちろんいっぱい受けた後にそれこそムービングモチベーターズとか、はい、
うん、
ハピネスストアとか、
うんうん、
いわゆるちょっと小さいプラクティス、
うん、
みたいなものを、
ね、
セルフィッシュグリッドとかそういうものは試してみたりとか、
はいはい、
結構頻繁に使ったりはしてますけれども、うん、なんか結構もうドラスティックに組織を変えることを試されてますよね。
はい、めちゃめちゃ怒られてますいろんな人に怒られてますね
それちょっと差し支えない範囲で、はい、失敗体験もやっぱ学び、
そうです、
ね、めちゃくちゃ、それこそセレブリーショングリッドじゃないですけど、はいはい、いい学びがあったんだろうと思うの で、
そうです、ね、
ぜひ聞いてみたいんですけど、
でもともとそのブログには書いてあるんですけど、
はい、
その、まあ、マネージメント 3.0 に近い形でホラークラシーの組織とかも、
はい、あ、ちょっとだけ先言ってもいいですか。マネージメント 3.0 これ始まる前にもやばいねって言ってたんですけど、3人とも 検証を受けて知ってるので、
はい、
そうだ、もう知ってる前提で話しすぎますけど、多分リスナーの方は知らない方も多いと思うので、
はい、
多分概要を話した方がいいので、うん、
はい、
この中で最も最近研修を受けた三浦氏ちょっと簡単にいいですか、
はい、何でしょう、
ざっくりで、
ざっくり
1.0 2.0 3.0 の違いとか
が、ね、あ、なるほど、
一番
そうですね、
イメージ湧きやすい、
まあ、マネジメント 3.0でまあ、3って言ってるんで、まあ、1、うん、2があるわけなんですけど、
うんうん、
まあ、旧来的なマネジメントって言って想像するものっていうのがおそらく、うん、そうですね、うん、マネジメント 1.0 って呼ばれるもの、うん、イメージとしては工場みたいな感じですかね、うん、工場生産ラインみたいな、
うんうんうん、もう機械のように、
そうですね、
うん、
お前これやれあれやれ、
うんうんうん、
みたいな感じで、管理をするっていうのがいわゆるマネジメント 1.0 としているものですね、
うんうんうん、
でマネジメント 2.0 っていうのは、いやとはいうものの人は大事じゃないかと、
うんうん、
言い始めるわけですよ、う
ん、皆さん気づいて、うん、人
が大事でしょと、なんですけどうまくいかないと、うんうん、やり方がちょっと、
うんうん、
なんだろう、
うん、
人は大事だ、みんななんかこう支援してやんなきゃダメだみたいな感じになってるんですけど、うん、上司がめっちゃ圧迫してくるとか、
あ、はいはい、
そういう
ノン残業でだから帰れ、
うんうん、そうです、でもまあ仕事は減らないけどね、うん、なんかその仕組みが追いつかないみたいな状態ですかね、うん、
はははは、考え方的にはそのいいことを、うん、その人大事象みたいないいこと言ってるものの、 そうですね、それが仕組みとマッチしてなくて、
うん、やり方が間違ってる、
うん、やり方が間違ってるんですね、
うん、っていうのが 2.0、
うんうん、
ですね。で今度 3.0 になると、まあ、そのやり方も含めて正しくしていこうよっていうことだと思うんですけど、
うんうん、
まあ、分かりやすいというか印象的なのがプロセスというか、うん、 そうですね、うん、そういうものの管理っていう方に行きましょう。
今思い出しました。
だからそのさっき途中まで言ってらっしゃったホラクラシーみたいな、その全員フラットみたいな組織とかも、まあ、含まれる
組織
ですよね。マネメ 3.0 に近しい。
そうですね、
明確な全然関係ないですけど、あれ、
はい、
酒飲んでる時になんかマネジメント 2.5 の話しましたね。
マジですか、覚えてます。
マジですか。
何でしたっけ、
なんだっけ、
してそう。でも
いやもう
悪ふざけがやっぱお酒飲んだりするとすげえ悪ふざけが一回の同窓マネジメント 3.0 同窓会に行ったんですよね。
そう
で、あの大阪にいるアキさんっていうおっしゃってる方と3人でなんかグループになって、はい、すげえ、まあ、彼も大阪人なんで、うん、はい、3人ですっげえ悪乗りして、
めちゃめちゃ悪乗りして、
3.0 のいいとこはなんだみたいな、
そうなんだ
っけ、なんか楽そうみたいな、めっちゃ雑なことがしましたね。
で結局 2.5 がいいって話しちゃ
うけど、
全然覚えてない。
なんでもあったかもしれない、ね、
多少命令した方がいいみたいな、そういう雑談話しちゃいました、
ね、だからそれもなんか面白い話ですよね、うん、だから 3.0 っていうところの、うん、なんだろう、あのそれこそあれですよね、あのティール組織とか
そういうの
がありますけど、やっぱなんか それが全てのこの世の組織に対していいかっていうと、うん、どうだろうかっていうところがやっぱあるし、
う
ん
う
ん、
そうです
ね、まあそれこそティール組織とか、うん、そういうふうなホラクラシーを実践されてるところもやっぱそこの文化に合わない人とかが出てきて、例えばね、ザポさんとかも、
うんうん
ね、ザポさんっていうほど仲良くないけどザポさんもホラクラシーですけど、
そう
ですね、なんかやっぱりそれを理由に辞めていく早期退職を募ったら出ていく人も結構いたりとかするんで、
うんうん、
なんでなんかそうですよね、2点確かに、さっきの話は 2.0 はやっぱちょっとまずそうな感じがするんで、
うんうん、
3.0 までいかなくても 2.5 とか
そう
っていうのはあり、
で今そうですね、その三浦さんの説明を聞いて、
うん、
今うちは 2.5 に行こうとしてるかもしれないですね。
なるほど、なるほど、
もともと開発チームが3つぐらい分かれてて、でデザインチームっていう名目でそのデザイナーとフロントエンドの人がいて、
うん、
でサーバーサイドの人がいてみたいな感じで、うん、その役職というか職能か、
うん、
職能で分かれたのを、それだけだとなんかその同じ部屋にいるけど何やってるか分かんないみたいな課題があったのと、
そのデザイナーとサーバーサイドエンジニア同士がみ
たいな、そうそう
で、
その案件とかで関わってれば分かってるんですけど、関わった方も何も分かんない、うん、一生分かんないって形だったんで、
うんうん、
でそれどうにかしなきゃいけないよねっていう話と、 あとそのまあ 1.0 に近いんですけど、うん、だ結局命令する人がいると命令するコストがかかるし、う
んうん、マネジメントコスト
そうです、うん、なんでその人が例えば事業計画かけますとか、うん、お客さんと話せますとか、うん、そのお客さん含めてチームを引っ張れますとかだと、うん、まあそれに対するその結果はついてくるよねっていうところで給与レンジ上げましょうとか、
うんうん、
で別にそのエンジニアずっとやっててもいいんですけど、ヒトメディアっていう会社はあんまりそのエンジニアリングだけじゃなくて、うん、お客さんと話す機会とかその、うんうん、やろうと思えばいくらでも範囲が広がるんですよ、はいはい、でその際にじゃあヒトメディアでエンジニアリングやってた時にエンジニアリングだけやってるのって意味あるんだっけっていうのが話題になって、
うんうんうん、
だから究極的にはいろんなお客さんつながってるん でその人たちともいいものを作るっていうことが大事だと、もったいないじゃないですか、うん、チャンスがあるのに社長つながりとかで案件来たりとかするんで、
うん
うんうん、数字の話ができるとかでエンジニアリングできるとめちゃめちゃ強いんですよ。
そうですね、
うんうん、でそうすると案件に落としやすいし、まあ、究極その人が動かなくてもどっかに外注したとしてもお金回るんで、
うん、
そうすると結果的に給与上がるっていう仕組みにした方が、うんうん、ヒトメディアのエンジニアとかデザイナーに関しては正しいなっていうところがあったんで、
うんうん、
まあ、その組織というかそのを一回見直して、
うんうん、
ゼロベースでフラットにしましょうみたいな形でやったんですね、
うんうん、
で今間違ってたら本当にみんなに申し訳ないんですけど、17人いるはずで、
はい、
で、今、私が一番上っていうか、まあ、一番上っていうなって言ってるんですけど、
うん、
一応責任者に行って、で、みんなが横並びになった結果、私がちゃんとみんな見れなくなって、
うんうん、
他の人からめちゃめちゃ怒られるみたいな。
他の人っていうのは
その経営層の人とか、はいはいはい、総務の人とか、至る人から言われて、
はいはい、
もうメンバーからもうお前ちゃんと見てねえじゃねえかみたいな言われて。
めっちゃ、ごめんなさい。めっちゃいい話です、ね。
いや、本当っす。
いや、すごい、いや、すごいと思うんですよ。その怒られるまで、その、
本当ですよ、ね、
試みるっていうのが、
そう。
その実行力がマジで尊敬します。本当に。
なるほどね。
だから結果的にはやっぱりそれってそのやっぱ成長過程の痛みみたいだとも言えるんですかね。やっぱり
そうですね。そうですね。
その完全にそういうもうフラットだとかホラクラシーのマインドセットを持った組織がそういう風になってればちゃんと回ったんでしょうけど、やっぱ変えたっていうってなるとやっぱ変化の過程なんで、元の状態と比較してのギャップの不満みたいなのがやっぱりその内藤さんという人がやってるべき役割はこれなはずで、
そうそうそう、
やっぱり残る、絶対残ってるから、なので、
うん、
痛みが生まれてる感じ。
そうですかね。うん、で、あと、もともとそういうビジョンがあったわけではないものに対して適応したから混乱もするっていうのもあったし、そういうのに慣れてる人もいるんですよ。要はそういう、その組織論みたいな本を読むのが好きで、
はいはい、
そのポッドキャストも聞いてる人もいれば、ずっとコード書いてて、それに一切興味ない人もいるし、
うん、そうですね。
だからその人たちに対してまんべんなく同じものをしたとしても基本的に無理なんですよ。
うん、
だからその人、それぞれにその適応するというか、
うん、
っていうのをちゃんとやんないといけなくて、そこら辺が17人だと結構難しい、
うん、
し、まあ私もやってみて、なようわからんなみたいなのも結構あったんで、うん、
素晴らしい。
だからハンドル切るのと一緒ですね。右に回しすぎちゃったからもうちょっと左に回すみたいなのの揺り戻しが今っていう感じです
ね。なるほど、はい、確かにそうですよね。そういうその組織もそうですけど、そのやっぱ後からビジョンというかその大きなものをつけるのと、やっぱ最初からってそこに人が集まってくる、
うん、
プロダクトもそうだと思うんですけど、うん、とか会社も全部
そうですね、う
ん、まあ、そこを、まあ、いわゆるホニャララトランスフォーメーションっていう、うんうん、アジャイルトランスフォーメーションってい
う、はいはい、
後から文化を作っていく時の痛みですよね。
でもなんかそのベースとしてはみんな楽しく仕事をしたいっていうのはみんな共通した思いはあるんで、
うんうん、
やり方がうまくいってないだけなんで、そのやり方さえどうにかすれば、
うんうん、
まあええんちゃうかなっていうのはありますね。
そうですね、うん、確かにそういうなんか共通の価値観が、
うん、
あるんだったらそこをこうよりどころに作っていけそうですよね、組織、ね、うん、作りを。
あとなんか今思い出したんですけど、みんなと話してる時にまず私が言うことは間違ってるっていう話し方をしてるんですよ。
ああなるほど、あこれから間違ってること言います
そうですか、
うん、はいはい、
で私の判断は基本的に間違ってるから、それを是正されない限りは間違った方向に行きますよっていう話し方をしてて、まあ実際間違ってるんであれなんですけど、
うん、
なんで 結構怒られやすいというか、
うんうん、
でもそれ多分大事だなと思ってて、
あ、間違ってる可能性がありますよって言ってことですか。
そうそうそう。
あ、なるほど、はいはい。
可能性というか多分間違ってるんで、うん、みんながちゃんと。それが
すごい
ね。キャラクターが強すぎます。
すごいな。なでも、すごいわかります。なんか、やっぱ組織とかにいると、うん、上がこの人っていうものが下した決断とかって、うん、まあ別に上じゃなくても、ある一つの決断って、うん、いや正しいから決断したんでしょうみたいな雰囲気で捉えちゃう人ってやっぱいて、それこそプロダクトのデザインもそうなんですけど、その仮説でしかなくてそれを検証するためにトライアルをするっていうなんですけど、やっぱ決めたんでみたいな感じのコミュニケーションする方もそうですけど、やっぱなんかそれやって失敗したらやっぱそれをなんかなんだよみたいな思っちゃうとかがあるんで、そういう期待値を合わせるためになんか間違ってますって言い切るのはもうすげえなと思いますけど、なんかそうですね、そういうことですよね。
前言われたのはその民主主義しすぎてお前が自分で責任持ってないって話もあったんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。はい。
それも確かにあったなと思ってて、だバランス、今すごくそこら辺は多分正解はないと思うんですけど、
はい、
間違ってるけど決断した場合の責任は自分で持つ、
うん、
けど決断するまでの過程はその一蓮托生だよっていう形なんで、
うんうん、
そうすると結構みんな意見言ってくれるんですよね、
うんうんうん、最終的に何か起きた時は
そう私が、
うん、持つよ、
別に持っちゃいいと思ってて、うん、ただその一人の目だと難しいんですよね、判断するのとか。
うん、
で分かってるつもりで分かってないものとかあるんで。
そうだと思いますよ。
うん、だからいろいろなんか怒られたりとかしたんですけど、
うん、
主体性はちょっとみんなついてきたんじゃないかなと思ってて。
あ、素晴らしい、
うん。すごい。アカウンタビリティ、
ね。そうそうそう。焼け野原でちょっとみんな立ち上がるみたいな感じ。
ああ、すごいですね。うん、そう、一回、まあ、実際焼け野原かどうかは。見てるわけじゃないか分かんないけど、焼け野原ってか本人が言うほどの炎を一回起こして成長してるって。
そうですね。
いやー、すごいですね。
でもね、やっぱ秀才を求めたがるんですよね。
うん、
リーダーとか責任者に対して。
はい、リスクが、やっぱ、その、ボラが少ないですからね。
そうそう。で、なんか落合陽一さんなんかの本で、チームラボの社長の人なんだっけ、
うん、
名前
出てこない
です、ね、猪子さんか、
うんうんうん、
とかあの家入さんとかはそのリーダー 2.0 みたいな感じで言ってて、
うんうん、
いやもう特殊性がすごく強いリーダーがいてそれをフォローすればいいっていう話をしていて、だから人間的にダメで OK みたいなのを読んで、うん、ああ俺これだと思って、
はいはいはい、
2.0
なんで飛んでるぐらいのリーダーがいて、それをまあ真っ当にする係がいるというか、
そうそう
そ
うそう、
サポートがある。
経費精算できないんです私。
なるほどなるほど。
一番怒られてて、
はい、
総務の人からまたいつかよみたいな感じで、私がそのチーム見てるんで、私が一番ボトルネックになるんですよ。これ私にやらせないでくれって言うんですけど、責任者お前だろって言われて、反抗をさざるを得ないみたいな感じなんですけど。
なるほどなるほど。
やっぱ得意不得意あると思ってて、
うん、そうですね、うんうん、そういう地道なこうコツコツとした作業が得意な人も、
うん、
好きな人がいたりもするますからね、逆に言うと、うん、
確かに。
私はみんなの話を聞いて決断するのはできる気がするんですよ、うん、間違ってたとしても、
うん、
で間違ったら修正もすればいいしっていうのはできるんだけど、うん、でいかんせんその交通費精査とかができるっていう感じです、
はいはいはい、そうですよね。でもそれは本当にやっぱりそこに組織としても時間使ってほしいわけではないはずだと思うんですよね、
う
ん、であればなんか代替手段で、
う
ん、
そうす、
ね、得意な人なりやりたい人、
う
ん、
そうですね、
が代わりにやるとかあれですよね。
そうなんですよ。
外国籍の方が働いた時に、
うんう
ん、なんか学習コストを払うぐらいだったら通訳を会社
が、ね、そうですね、そうそうそうそう
そ
うそうそうそうそう、だから平均点求めるのはやめた方がいいと思いますね。
そうですね、やっぱりそれはなんか教育なんでしょうかね、うん、それこそちょっと僕もそんな主語がでかい感じで言っちゃうと怖いところはありますけども、だからなんかそういうなんか日本人は平均的なみたいなのはよくなんか見たりする因果関係とか分かんないんですけど、教育と、
まあ、穴を埋めることを先に教えられますからね。
そうそうそうそう、
やっぱ周りの人をこう気遣いなさいみたいなとか、うん、その迷惑だからみたいな。
90点取れなくても何も言われないんですけど、
うん、
なんか30点取ると怒られるじゃないですか。
ああ、そう、
30点埋めますよね。
そうですね。
でもそれって言っちゃえばそのマネジメント 1.0 のパーツを求めてるのと一緒だと、
うん、ああ、大体可能な人を作ってる感じですね。
だからそこはやっぱその人はなんかパズルみたいなもんで、
うんうん、
うまくはめられるようにそのシステムに寄与するというか、
うん、多様性
それがやれば一番いいですよね、
うん、なるほどな。そうですよね。
でさっき三浦さんのそのシステムを作るって話を聞いて思い出しました
。
そうだったな
そうでしたね、うん、言ってましたね。なるほどな。
で今チーム作ろうとしてて、今週の金曜日に来年のチーム構想みたいなやつをみんなにあげて、
うん、
誰がここみたいな話をするんですけど、
はい、
完全にそのバイネームで作ろうとしてて今ちょっと反省したんでまた、うん、
ああなるほど、なるほど、
変えて
みんな、はい、人マネジメントしてることになってますね。
そうそうそうそう、
ちょっ
と反省してごめん、ちょっとシステム側にもうちょっと考えてくれって
なんかあれですよね、それこそスポーティファイとか、
はい、
またインダストリーもそうですけど、その、うん、自分たちでこうやるプロジェクトをこう自分たちで取って、
そうですね、そうそうそう。
でやるとかやってる会社もあるぐらい、
ね。いや、そうなんです。それが一番いいんですよね。
うんうん、だからそういう、
そうですね。
必要なプライオリティが高いっていうのだけ見える化されてて、
うん、そうですね。
どれをやるかを上の方からして選ぶみたいな。
そうですね。
うん。
それができる。
そうだ。
楽しそうですよね。
そうですよね。なんかこう自分、やっぱ自分で自己選択したっていう責任も生まれるし、
うん、
なんか面白いですね。こうチームメンバー同士でなんか、まあ先ほど17人だったら17人の中で、はい、
うん、
お前これいつ終わんのみたいな、
そうそうそう、お互いにね、
そうそうそうそう
言ってる関係性は、
うん、
なかなか、
そうですね、うん、見ることができない普通の会社じゃん。
プロフェッショナル感あります
よね。そう、精鋭部隊感、
そうですね、
高架機動隊みたいな感じですね。
あ、そうですね、あのチームワークなんて、
そうそう
そう、そういうものはないってやつですね。
そうそうそう、でもなんかその話もなんか来年こういう感じやりたいです話して、
うん、
でこういう話するとみんなから、え、そもそもなんでそれやりたいんですかみたいな、
うんうん、
ツッコミとか、
なるほど、
で超適当なことをバーって話してると、うん、それってこういうことですよねみたいな感じで、うん、咀嚼してくれたりとかして、
なるほど、
そうで、それで今何が解決できてないんですかみたいな、
うん、
とか聞かれたりとかして、
うん、
で自分の中でも整理したりとかするんで、だからその辺なんか、はい、みんながもう主体的に動いてるっていうのはありじゃ、もう今あるんですよ、会社の中で。
素晴らしい。
で、できてる人もいるんで、できてる人にずっとやらせても意味がないねって話はしてて、
うんうんうん、
だから私が来年も同じことしてもやっぱ成長がないんで、
うん、
他のできてない人がもしいるんであればできるようにできる組織にしないと、
うん、
一応会社のミッションがなんか人の成長に関わるみたいな感じで書いてるんで、
う
ん、まあ、組織もそうしていきたいねみたいな。自分たち
もってことですね。
そうそうそ
う。うん、確かに。でもさっき の, その振る舞い評価するとかがあった上で、しかもそれができてロールモデルがいるんだったら、なんかいろいろできそうですけど、
自己
心、なんかよくあるのはやっぱロールモデルいないとか
で結構ですね。確かに確かに、
どう、うん、何自分は成長したいんだけども分かんないみたいなのは結構あるんで、
うん、
まあ、文章で書かれても分か
ってない
しっていう。いや、楽しみですね。
そうですね。
いや本当にすごいなと思います。なんか、
そうです、ね、
なんかちょっとしたプラクティスをやって、マネジメント 3.0 を試してみましたとか、うん、恥ずかしくなりますよね。
そうですね。これ、僕、先日、検証を受けたブログを書いたんですって、はい、言おうとしたんですけど、
はいはいはい、
ちょっとやめます。
いやいやいや。
いやいやいや。貼っときますよ、ね、ちゃんと。
なるほど。でもそうですね。それはなんか、人メディアっていう組織がむちゃくちゃ、なんでしょう、個人の責任を持たせてくれるっていうのが大きいかもしれないですね。だからもう完全にカオスなんですよ。
はいはい。
だから大体お前はここまでやれよっていう枠組みがあるんですけど、
うん、
それはないですよ、
うんうん、
まあお前が責任持ってやるんだったらやりゃいいじゃんみたいな、
はいはい、
その場合ちゃんとケツ持ってよみたいな会社なんで、
うんう
ん、だそういうのが興味があればぜひ、
うん、
面接に来てもら
って。確かに確かに。
いや、もうあれですよね、How Google Works だと理想の状態はカオスだって言ってます、
ね、ああ、
なるほど、
うんうん、でもめちゃめちゃ怒られますけどね。
面白すぎる。
理性を司る方がいるんでしょ。
そうそうそう。いや
すごいな。
いや、本当助かってますよ。
いや、そうですよ。でも、うん、本当に今から来る人はそういう風なところに、
うん、
ではさっきの話なんですけど、その、うん、やっぱそういう風なことをトライアルしているという
前提で
入ってくる人っていうのは多分強いですね。
確
かに。
そうそうそう。
適応もすぐできるし。
確かに。
なるほど。じゃあちょっと募集のリリース
を貼っておきますね。モンテトリの予約、はい、
そうですね、
はい、
話は変わる感じなんですけど、その始まる前に話してて、
はいはいはい、
面白い本を紹介してもらって、はい、ゾーンマネージメント、
そうですね、
僕はもう全然普通に知らなかったんですけど、
キャズム書いた人ですね、
はいはい、そう言われるとベストセラーにでもなってるのかと思いきや、
そうなんですよ、
早くないんですよね、でもないんですかね、
うん、
これは どんな話ですかね。
これはもうめちゃめちゃふわっとしてるんで、皆さんそれこそ私が今話すことは間違ってると思う。聞いていただいて、ちゃんとした情報は本を読んでいただければと思うんですけど、はい、パフォーマンスゾーン、プロダクティビティゾーン、インキュベーションゾーン、トランスフォーメーションゾーンっていう4つのゾーンがあって、
はい、
でそれぞれその自分の会社が今どこのゾーンにパワーを差してしまっているのか、
うんうんうん、
今のその市場がどういうふうに動いているのかっていうのを確認して、どういうふうにリソースを配分するかみたいな話が載ってるって感じですね。
はいはい、事業戦略とか、
うんうん、そうです。
事業戦略がいいのか。事業戦略とかを考える上でのフレームワークみたいな、
ね。そうですね、
うん。
だから例えばですけど、今後その自動運転がその一般的になってくるっていう可能性があるときに、ひたすら軽自動車が売れるからって言って売り続けるのがパフォーマンスゾーンに注力したっていうところですね、はい、
短期的にもう成果というか、
そうです。で、あの看板とかプロダクティビティゾーンでその生産性を上げるっていうところなんで、だから何もしなければパフォーマンスゾーンとプロダクティビティゾーンにリソースがかかってしまっていて、
足元のお金を稼いで効率的に稼ぎ、
そうそうそう
です。そこに見てるとかですね。
短期的なものですね、
うんうん。
で、インキュベーションが、その要は自動運転とか EV とかっていうところにその投資をしていって、
うんうん、
R&D とか研究開発をしていくっていうところ
で、はい、新しいものを生み出す。
そうです、
うん。
で、この本の面白いのは、その何年後の売り上げにつながるかっていうのが明確に書いてあって、
うんうんうん、
で、それが多分インキュベーションだと3年から5年後とか、
うんうん、
トランスフォーメーションだと2から3年後とかっていうのが書いてあるはずなんですよね。
うんうんうん、
で、すごく注意深く書いてあるのは、そのトランスフォーメーションゾーンで、
はい、
例えばインキュベーションで得られたものを、パフォーマンスゾーンの方に、その一般的に売っている製品とかに、当てはめるときには、
うん、
必ずその CEO 直下の部署でやりましょうみたいなことが書いてあって、
うん、注力というか育、うん、その育てて大きくしていこうとしている事業ってことですよね。
で、
う
ん、なんでその時にパフォーマンスゾーンの邪魔をされないというか、
うん、
必ずやりきるよう粘り強くやったのサポートがないと無理だよねっていう話がすごく書いてあった気がします、うん、もしかしたら全然違うかもしれないですけど、
忍耐が必要な領域、我慢、赤字をこう垂れ流していても信じてやらないといけないフェーズがトランスフォーメーションゾーンで、
そうですね、
そういう時って多分本当にトップダウン、ある意味本当にそういう時こそトップダウンの、
弊社とかまさにやってる感じ、
うん、そうですね、アベマン TV ですね、
あ、そうか、
社長直感として、
うん、あ、そうです、それ分かりやすいですね、
大きな投資をしてやってますからね、
確かにそれ分かりやすいですよね、
うん、まあ、確かあれが確かに社長がいないとこだったら、うん、多分単純に数字だけ見て一瞬で切られちゃうよね、
そうそうそうそう、うん、あとインキュベーションでなんかやるリマスターぐらいで終わっちゃうやつとかね、
うん
うん、そうですね、
で、まあ、市場が例えばですけど、みんなパフォーマンスに注力してるんだったらまだセーフかもしれないんですよ、うんうん、でも、もうライバル企業とかがもう平気でトランスフォーメーションしだしてる時に、
うん、
自分の会社がインキュベーションもやってないんであればもうまずいよねっていう話とかがあるんで、
ゆ
で
ガエルのように、
そうそうそうそう、うん、
まさにあれですよね、アマゾンとか、
そうですね、
まあ、Google というかアルファベット、
そうそうそうですね、
うん
う
ん、
だからガーファ周りと一緒にやってるところとか特に注意しないと置いてかれちゃいますね、
うんうん、
でこれの面白いのってエンジニアだけで終わっちゃったりとか組織論とかで終わっちゃいがちなのがちゃんと経営目線でも話せるのがすごくいいなと思ってて、
うんうんうん、
だから営業部隊とも話せるし経営者とも話せるんで、
うんうん、
だからその会社全体の方向性を位置づけるためにもそのコンテキストをこれを持たせるっていうのがめちゃめちゃ面白くて、
うんうん、
だ私も会社でその CEO の人と話すときは、CEO とか CTO の人と話すときは、これ、使って話してますね。
経営者やってる人たちは、実はこういうふうな、なんか言葉は使わないというか、定義してないものの、やっぱこういう感覚でやってらっしゃるん
でしょうね。
きっとね、分けてきちんとちゃんと分離して考えるっていうのは、優秀な経営者っていう人は、っていうのかもしれないですよね。
で、これ読んだ後に3ヶ月ぐらい忘れてて、
はい、
でふと本棚を見て思い出してで今インキュベーションみたいなことやってるんですよ、うちの会社も。
なるほど。
でこれいつ売り上げ立つんですかみたいな話がこれ読み直して思い出したんで、
はい、
まあ、確かにやっぱ話しやすいなって思うんですよね、
は
い、マネジメント点とのモジュールみたいな形で、
うん、
そのコンテキスト合わせるのむちゃくちゃ使えるんで、
う
ん
う
ん、
言葉として
そうっす、
うん、共通認識が
だこれ今トランスフォーメーションですかとかもいきますし、
はいはい、
でプロダクティビティばっかやっちゃってますよねみたいな感じで、
うんうん
でホワイトボードとかでその4分割でやるとどこら辺にリソースかかっちゃってるかも分かりやすいんで、
うんう
ん、結構使えますねこれは、
うん、なるほど確かに どのプロダクトがどこにこうプロットされているのか、
そうそう
サービスがみたいな、
うん、確かにそうですね、
うん、でもこれアメリカで売れてるのかな、
そうなんでしょうね、うん、著者はとしてはね
すごいめちゃめちゃ有名な方です
ね、ですけどもどうなんでしょうかね、
でもこれアメリカでもし売れてたとしたら日本がその経営層とエンジニアリング層の差が、
うん、
差というか距離が大きすぎるのかとか、
うんうんうん、
そういうところもあるかもしれないですね、
なるほど、
うん、
その文化的な差で
響
く響かないがあるみたいな、
そうそう
そうそう、
大きい企業でこれ読んでもあんま意味ないと思うんですよね、
はいはい、
裁量がないんで多分、うんうん、
まあ、なんか考え方を使うっていう意味では何かできるかなという感じがしますね、
うん、
この4証言に分けて何かを考える、
ね、
まあ、例えば開発チームの中で今僕らがやってるのはどこなんだろうっていう話は使えると思いますけど、まあ、スケールはかなり小さく
そうですね、そうですね、
経営的なところですか、
うん、
ですかね、なるほど、じゃあこれはアフィリンクを、
そうですね、あアフィリンク
今のところ100円ぐらいしか売り上げてない、
あでも100円も、
はい、確かに100円ぐらいは3、4冊ぐらいは
累
積で売れてるんで、もう収益化フェーズ、
なるほど、素晴らしい、
パフォーマンスと
トランスフォーメーションから終わって、
はい、終わってます、トランスフォーメーション終わってます
アフィリンクあるだけですか、
100%、じゃあちょっとあの長くなってきてこの後もさらに盛り上がりそうなトピックが残ってるんで、
そうですね、
ちょっとここらで一旦切ろうと思います、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。